こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 AI 駆動開発チームの作り方、育て方、生産性20倍アップのソフトウェア開発は、株式会社グラファー代表取締役の石井大地による生成 AI 時代のソフトウェア開発組織論である。日経 BP から刊行された本社は、個人のコーディング支援にとどまらず、数人から十数人規模の開発チームが AI を前提に業務プロセスを再設計する方法を扱う。中心テーマはAI ツールの導入そのものではなく、要求整理、実装、レビュー、テスト、ナレッジ共有、組織展開を含む開発の運用体系をどう変えるかにある。著者は自社での AI 活用経験を背景に、生産性向上を測定可能なチーム活動として捉え、文化採用、人材育成、ガバナンスまで論点を広げ、技術解説書であると同時に開発責任者や経営層に向けた実務的な組織変革の手引きでもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、AI 駆動開発を個人の補助ではなく開発プロセスの前提として定義する本社の出発点は、生成 AI を便利な補助ツールとして追加するだけでは生産性向上の余地を十分に使い切れないという認識にある。従来の開発では、人間が要件を読み設計し、コードを書きレビューし、問題を修正する一連の流れが暗黙の標準だった。 AI 駆動開発では、この各段階に AI を組み込み、作業単位そのものを再設計する。重要なのは、AI に任せる作業と人間が責任を持つ判断を切り分け、開発の流速を上げながら品質低下を防ぐ点である。著者は生産性20倍という強い表現を掲げつつ、それを単なるスローガンではなく、プルリクエスト数、コミット数、リードタイムなどの活動指標と結びつけて考える姿勢を示す。これにより、 AI 活用は個人技の競争ではなく、チームの標準プロセス、評価基準、学習方法を変える経営課題として位置づけられる。次に、AI 武装チームはツール導入よりも役割分担とレビュー設計で成果が決まる。本書で目立つ概念の一つが、 AI を日常的に使いこなす AI 武装チームである。ただし、その意味は全員に同じ AI ツールを配ることではない。開発チームでは、要件の曖昧さ、設計判断、コード品質、セキュリティ、保守性といった問題が相互に絡むため、 AI 出力をそのまま採用すると、局所的な高速化が全体最適を損なう可能性がある。そこで必要になるのが、 AI に依頼する粒度、レビューの観点、承認の責任範囲、共有すべき知見をチームで明確にする運営である。例えば、実装案の生成、テストケースの洗い出し、既存コードの読解支援は AI と相性が良い一方、プロダクト価値やリスク許容度の判断は人間の文脈理解を要する。本書はこの分担を組織的に扱い、 AI 活用を属人的な熟練から再現可能なチーム能力へ移すことを重視している。さらに、クロードコードやクゾーなどの利用例を通じて開発ワークフローの変化を示す。本書はAI 駆動開発を抽象論だけで語るのではなく、クロードコード、ジェミニシエラ、クーザ、GitHub コパイロットなど、実際の開発現場で使われる生成 AI 系ツールを念頭に置いている点が特徴である。ただし、価値があるのは特定ツールの操作手順そのものではなく、それらが開発ワークフローのどこを変えるかを整理している点にある。コード保管は入力速度を上げるが、リポジトリ全体の把握、既存仕様の説明、変更案の比較、テスト性、リファクタリング候補の発見まで AI を使うと、開発者の時間配分は大きく変わる。開発者は手作業の実装者から問題設定、制約の提示、 AI 出力の評価、変更の統合を担う監督者に近づく。本書はツールの流行が変わっても残る考え方として、 AI に与える文脈の品質、出力検証の手順、チーム内での利用値の共有を重視する。そして、チームの成功を企業全体へ広げるには人材戦略とカルチャーが必要になる。 AI 駆動開発は少人数の先進的なチームでは比較的導入しやすいが、企業全体に広げる段階で別の難しさが生じる。本社はこの点を、開発組織だけでなく人材戦略、カルチャー作り、ガバナンスの問題として扱う。 AI を使える個人を採用するだけでは、組織内の標準化、教育、評価制度、情報管理が追いつかない。逆に厳格な統制だけを先に置くと、現場の試行錯誤が止まり、 AI 活用の学習速度が落ちる。したがって、導入初期には実験を許す範囲を定め、成功事例や失敗事例を共有し、ツール利用のルールを段階的に整備する必要がある。著者の視点では、 AI 駆動開発はエンジニアリング手法であると同時に、組織が変化に適応する能力を問うテーマである。特に経営層や CTO にとっては、技術投資を現場任せにしないための論点整理として読める。最後に、品質、陳腐化、初心者の壁を前提に AI 活用の限界も扱う。本書の現実的な意義は、AI による開発加速を強調しながらも、導入時の不安や限界を無視しない点にある。生成 AI は、もっともらしいが、誤った説明やコードを出すことがあり、特に大規模な既存システム、 セキュリティ要件の高い領域、複雑な業務ルールを含む開発では人間による検証が不可欠である。また AI ツールは更新が早いため、特定ツールに依存したノウハウは短期間で古くなる可能性がある。初心者にとっては AI の提案が正しいか判断するための基礎知識が不足し、かえって誤りを見抜けない危険もある。こうした課題に対し、本書は AI を万能の開発者としてではなく、適切な文脈制約、レビュー体制の下で力を発揮する仕組みとして捉える。よくある質問を扱う構成も、導入前の懸念を組織的に解消するための実務書としての性格を強めている。結論として、本書は AI コーディング支援に関心のある個人開発者だけでなく、開発チームのリーダー、エンジニアリングマネージャー、 CTO、 プロダクト組織の責任者に特に向いている。読者が得られる実践的な利益は AI ツールを試す段階から、チームの標準プロセスとして運用する段階へ進むための論点を整理できることにある。要求整理、実装、レビュー、テスト、知識共有をどのように変えるかを考えることで、単発の効率化ではなく継続的な異性向上を設計しやすくなる。知的な価値としては、生成 AI の進化をエンジニア個人の技能変化ではなく組織設計と経営判断の変化として捉え直せる点が大きい。同種の AI 開発本にはツール操作やプロンプト例に焦点を当てるものが多い。本書が際立つのは、数人から十数人規模のチームを中心に AI 武装チームの運営、企業全体への展開、人材とガバナンスまでを一続きの課題として扱う点である。ツール名は時代とともに変わり得るが、 AI を前提にチームを作り直すという問題設定は今後の開発組織にとって継続的に重要である。まあ、ご支援いただける場合は石井大地ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。